単な幹部長はのままにしておくと、日本のためにならないから、僕が天に代わって中陸を加えるんだ。愉快だ。そうことが決まれば、俺も貸せしてやる。それで今夜から4番をやるのかい。まだマシヤに掛け合ってないから、今夜はダメだ。それじゃ、いつから始めるつもりだい。キンキンのうちやるさ。いずれ君に放置をするから、そうしたら。加勢してくれたまえ。よろしい、いつでも加勢する。僕は計り事は下手だが、喧嘩と来るとこれでなかなかすばしこいぜ。俺と山嵐がしきりに赤シャツ退治の計り事を相談していると、宿のばあさんが出てきて、学校の生徒さんが一人、堀田先生にお目にかかり抱いて手を入れたぞなもし。今お宅へ参じたのじゃが、お留守じゃけれ、大方ここじゃろうてて探し当てておで出たのじゃがなもしと、敷居のところへ膝をついて山嵐の返事を待ってる。山嵐はそうですかと玄関まで出て行ったが、やがて帰ってきて、君、生徒が祝勝会の余興を見に行かないかって誘いに来たんだ。今日箱内から、なんとか踊りをしに、わざわざここまで他人数乗り込んできているのだから、ぜひ見物しろ、めったに見られない踊りだと言うんだ。君も一緒に行ってみたまえと山嵐は大いに乗り気で、俺に同行を勧める。俺は踊りなら東京でたくさん見ている。毎年、八幡様のお祭りには屋台が町内へ回ってくるんだから仕送りでも何でもちゃんと心得ている。どさっぽのバカ踊りなんか、見たくもないと思ったけれども、せっかく山嵐が勧めるもんだから、つい行く気になってもうえでた。山嵐を誘いに来た者は誰かと思ったら赤シャツの弟だ。見ろな奴が来たもんだ。会場へ入ると、栄光院の相撲か本門寺のお絵敷のように行く流れとなく長い旗をところどころに植え付けた上に、世界万国の国旗をことごとく借りてきたくらい、縄から縄、綱から綱へ渡しかけて、大きな空が、いつになくにぎやかに見える。東の隅に一夜作りの舞台を設けて、ここでいわゆる高知のなんとか踊りをやるんだそうだ。舞台を見に半町ばかり来ると吉津の囲いをして、生け花が陳列してある。みんなが感心して眺めているが、一向くだらないものだ。あんなに草や竹を曲げて嬉しがるなら、セムシの色男や、ビッコの定所を持って自慢するがよかろう。舞台とは反対の方面で、しきりに花火を上げる。花火の中から風船が出た。帝国万歳と書いてある。天守の松の上をふわふわ飛んで栄所の中へ落ちた。次はポンと音がして、黒い団子が、ちょっと秋の空を射抜くように上がると、それが俺の頭の上で、ポカリと割れて、青い煙が傘の骨のように開いて、だらだらと空中に流れ込んだ。風船がまた上がった。今度は陸海軍万歳と赤字に白く染め抜いた奴が風に揺られて、湯の町から、はいおい村の方へ飛んでいった。大方観音様の境内へでも落ちたろう。式の時はさほどでもなかったが、今度は大変な人出だ。田舎にもこんなに人間が住んでるかと驚いたぐらいうじゃうじゃしている。利口な顔はあまり見当たらないが、数から言うと確かに馬鹿にできない。そのうち評判の高知のなんとか踊りが始まった。踊りというから藤間かなんぞのやる踊りかと早がてんしていたが、これは大間違いであった。いかめしい後ろ鉢巻きをして、たっつけ馬鹿間を吐いた男が10人ばかりずつ、舞台の上に3列に並んで、その30人がことごとく抜き身を下げているにはたまげた。前列と後列の間はわずか一尺五寸ぐらいだろう。左右の間隔はそれより短いとも長くはない。 たった一人列を離れて部隊の足に立ってるのがあるばかりだ。この仲間、外れの男は袴だけはつけているが、後ろ鉢巻きは倹約して、抜き身の代わりに、胸へ太鼓をかけている。太鼓はばいかぐらの太鼓と同じものだ。この男がやがて、いやあ、はあとのんきな声を出して、妙な歌を歌いながら、太鼓をボコモン、ボコモンと叩く。歌の調子は前代未聞の不思議なものだ。三河漫才と札楽屋の合併したものと思えば大した間違いにはならない。歌はすこぶる悠長なもので、花粉の水飴のように、だらしがないが、区切りを取るためにボコモンを入れるから、のべつのようでも上司は取れる。この上司に応じて30人の抜き身がピカピカと光るのだが、これはまたすこぶる迅速なお手庭で、拝見していてもヒヤヒヤする。隣も後ろも一尺五寸以内に生きた人間がいて、その人間がまた切れる抜き身を自分と同じように振り回すのだから、よほど調子が揃わなければ、同士打ちを始めて怪我をすることになる。